ポルチオタイム。はい、ポルチオタイム、241回目です。はい、今日は11月の9日というわけで、11月9日のポルチオタイム、今日は何の日から参りましょう。はい、まずは、ですね、1888年、切り裂きジャックが売春婦メアリー・ジェイン・ケリーを殺害、確実に切り裂きジャックの犯行とされる最後の事件。というわけで、ね、当時はセンセーショナルなあれでしたから、まあ、模倣犯みたいなものもあったようで、で、その犯行内容からして、まあ、これは切り裂きジャックだろうと、これはジャックじゃないだろうみたいな。で、まあ、確実に、まあ、切り裂きジャック、これは切り裂きジャックだろうっていうやつは最後がこれと、これ以降のやつはまだ確証がない、模倣犯かもねという、ね、まだ判明してませんからね、あれは。まあまだっていうか、もうね、闇に葬り去られてますけども、あれはね。1907年、世界最大のダイヤモンド原石カディナンが、イギリス国王エドワード7世に贈られると。ですね、1925年、ナチス親衛隊 SS が発足。ですね、1967年、NASA のサターン V ロケット初の発射実験として、無人宇宙機アポロ4号が打ち上げられる。1987年、僕の誕生した年ですけどもね、東京ドーム建立のため、後楽園球場の解体を開始と。1989年、ベルリンの壁崩壊、国境検問所におきまして、市民の通行が自由化。最初は物理的に壁を壊して、その後ね、そういう、実際の面でも壁がなくなっていったと。1994年、ドイツ、ダルムシュッタットの重イオン研究所で110番原子、ダームスタチウムが発見される。僕が子供の頃はね、ウングングニウムとか、ウングン、なんとかウンみたいなものがあったんですけども、あれは、つまりその、数字なんですね、ウングングニウムとか、ああいうのは。つまりまあ、名前決まってないから仮にその原子番号で呼んでたっていうだけで、今はもう全部名前は決まってるらしいですけどもね、その、僕が子供の頃は科学の教科書の最初のページにね、原子の表があって、ウングングニウムとかウングンビニウム、ちょっと忘れましたけども、ってのがあって、変な名前やなと思ってたんですけども。2004年、Firefox の 1.0 リリース。僕も今使ってます、Firefox。ね、別にまあ、Firefox が、機能がどうこうだから選んだってわけじゃなくて、今ね、使ってる、パソコンね、ノーパソ。これを最初に使った時にね、なぜか、ファイルをダウンロードすると、ブラウザが落ちるっていう、謎の現象が発生して、インターネットエクスプローラーと、オペラと、もう一個ぐらいかな、でやったんですけどもね、全部なんかね、ダウンロードが完了した瞬間、完了したらブラウザが落ちるっていうことが起こって、でまあ、ね、ちょっと、まあ原因究明、してもよかったんですけど、まあ、早いとこ使いたかったんで、それが起こらないブラウザ探した方が早いなと思って、何回やの末に Firefox がうまいこと言ったんで、 ずっとメインで Firefox 使ってます。最近ちょっと、まあ、ここ数年はね、メインで Firefox 使ってますけどもね。今日誕生日の人、野口英世。あとね、新藤直美声優、あとね、えなりかずき、白田純。えなりかずきと白田純って同い年なんや。誕生日も一緒で、そんなこんなの感じですけどもね。今日はウクライナの、ウクライナ語の日という日だそうです。あと、カンボジアの独立記念日と、パキスタンのムハンマド・イクバール誕生日、ドイツ、オーストリア、スイスの3国におきましては発明家の日、換気の日、あの空気の入れ替えね、まあこの季節、ね、暖房とか炊くと大事ですけどもね、換気は。これはあの、でもまあ、そういう意味ではなくて、単純に11月9日がいい空気という語呂合わせで、あとまあ119番の日、まんまですね、119。あと、太陽暦採用記念日、あの、明治5年の旧暦11月9日ですね、太陽暦が採用されたのがこの日というわけで、太陽暦採用記念日。あとね、まあそんなもん。あとあの、テニプリで言うと、来て四郎が誕生日ですね。沖縄比嘉中のヒットマンでしたっけ？確かこの人。あと、金色小春も、そうですね、あの、四天王寺のホモの片割れですね。確かそうやったんだ、小春って。ホモの地味な方のホモやったような。ん？派手な方か。坊主の方や。あの、四天王寺の。あと、あの、西遊記の佐五条、あの、最も遊ぶ方のね、峰倉和也の方の五条。まあ、ワンピースで言うとベン・ベックマン。シャンクスの悪神海賊団の、なんか、黒髪のオールバックで、銃持ってるやつかな？ちゃうかったわ。画像検索したら全然、ん？あ、そうか、これは、そうかそうか。だからその、ルフィの子供時代の、そいつは、黒髪のオールバックで、ちょっと前髪垂らしてるようなやつでしたけども。今は、白髪になってますね。その、現代の世界観では。こんななってたんや。知らんかった。ねえ、もう、キザルに銃向けるぐらいの、やつですけども。あと、ブリーチのまだらめ一角。ですね。あの、挽回がクソの役にも立たないことで有名な。挽回っていうのは、傷ついたら回復しないんですけども、こいつの挽回は、傷つけば傷つくほど出力が上がるっていう。で、出力が上がりきったところで大した出力があるわけでもないという、割と不遇なハゲですね。ハゲが多いね。ハゲというか、坊主というか、ね、小春もそうやし、まあ、佐五条もカッパやから、まあ、ハゲみたいなもんやし。そういう、11月の9日ですと。というわけでね、やってますけども。今日ハリーポッターありましたね。最後。死の秘宝のパート2というわけで。ただ僕ね、あんま見てないんですけどもね、シリーズを。先週あったパート1も半分以上見てない感じですけども。まあ、それ以上も見てないんで、ストーリーがそもそも分かってないんですけどもね。まあ、まあ、一番最後のショー 映画ではね。というわけで、まあ、いろいろありましたけどもね、まあ、ダンブルドアが案外クソ野郎やったなという、ね、どの口でハリーの勇気に100点とか言ってたんや、あのじじいっていうね。スネイプかな。スネイプ先生が実はいい人とか、その辺はね、なんとなく話はしてたんですよ。その、見たことがなくてもね。で、スネイプ先生の役者だけ、原作者からストーリー全部聞いてるっていう。全部っていうか、その、スネイプ先生は割ともう、大事なキャラなんで、もう、映画の1撮ってる時点で、スネイプ先生は、昔、ハリーの、親父さんにハリーの、好きな女を取られて、で、こう、二重スパイしながらハリーを大事に守ってて、みたいな、ことを、鼻から聞かされた状態でずっと演技をしてたっていう、この人は。だから、あの人は、なんか、それと合わんかったら監督に意見もできるみたいな。ね。まあ、ね、いろいろその、最後の最後にいろんなことが明かされますもんね、あれは。いろいろ。ね、ネビルかなでしたっけ。強すぎる。強すぎるというか活躍すごいするなという。ネビル、見てる最中気がつかなかったんですけども、あいつなんですね。賢者の石のラストで、ネビルの勇気に10点ってされてあいつなんですね。あいつが最終、ね、最後の分霊箱を、ジャストミートする。ね、あのシーンいいですね。最後、組分け帽子の中から剣取り出すシーンね。反撃ののろし。で、まぁ、実際設定でも、予言の運命の子供は、ネビルなのか、ハリーなのかみたいな、本当にそういうレベルのキャラクターだそうで、予言の前半だけ聞いて、早とちりして、まぁ、ハリー、っていうかその、ネビルとハリーのどっちかが、運命の子供やなってあって、ハリーを狙いに行ったんですけども、予言の後半が、その運命の子供は、ボルデモート自身が印をつけた方の子供だ、みたいな。で、現に、だからその、自分が選んだ、殺しに行った方が、そうなったっていう。ただ、実際ネビルの方を狙ったとしても、最終ネビルがボルデモートを倒していたっていう、ことらしいですけどもね。あれは。それの後にね、ジブリの、かぐや姫のやつとかやってましたね、宣伝とか。僕ね、よくよく考えたらね、ジブリね、宮崎駿監督側の作品しか見てないですね。ポンポコだけは見てるんですけども、あとね、思い出も、ホタルも、山田くんも僕見てなくて、早尾側しか見てへんなと思って。うん、で、まぁ、ちょっとまぁ中身も出てましたけどもね、絵がいいですね。その、背景とキャラクターをこう、合わせるというか、ね、やっぱああいう技術とかね、そういうのはやっぱりジブリはすごいなと思いますけども、ハウルの城もね、いわゆる背景を描くやり方で城を描いて、それをまあ、動かすっていう、ね、すごいことしてましたもんね。うん、まあ、じゃあ、今日はこの辺にしておきましょう。ポルチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。